皆さんおはようございます。皆さんは今何か熱心に祈っていることがあるでしょうか。愛する家族や友人の魂の救いのために、霊的な救いのために、忍耐強く諦めずに熱心に祈り続けておられる方もいらっしゃると思います。また病気や怪我をされた方のために、肉体の癒しと回復を熱心にその方のために祈っておられるかもしれません。またご自分の将来のために、神からの明確な導きを熱心に祈りを求めている方もいらっしゃるかと思います。来年度の大学に進学すべきなのか、どの企業に就職すべきなのか、またどんな人と結婚すべきなのか、あるいは今働いている会社から転職することや、また今働いている会社をいずれ退職し、定年退職をすることなど、さまざまなライフステージにおける必要を、導きを考えて熱心に祈っておられるかと思います。今朝朗読した旧約聖書の詩篇34編4節から10節でも、その作者であるダビデは、祈り求めれば必ず主は答えてくださり、恐怖の中から救い出し、苦難から救ってくださる方、神に信頼を置いてこの詩篇を書いています。また主に信頼し、身を避けるとき、主がその必要を必ず顧みて備えてくださることをダビデは賛美しています。主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。ダビデは自分自身のさまざまな苦難の経験を通してこのように信仰を告白しています。旧約聖書の詩篇は祈りの書ですけれども、この祈りの書、150編ほどありますけれども、3分の2は嘆きの、嘆きや悲しみについて記されている書であると、先週23日に85歳で天に召されたリージェントカレッジのでですね、霊性神学でしたけど、を教えていたユージン・ピーターソンという教授がいますけど、この詩篇の3分の2は嘆きであると教えています。詩篇の作者も同様に、私たちもそれぞれの人生で体験する苦難や困難から来る嘆き、そして悲しみの中で神に信頼して熱心に祈り求めます。今置かれている状況から何とかして先へ進むために、苦難から救い出してもらうために、主の慈しみを祈り求めます。今朝のマルコの福音書10章46節から52節に、バルティマイという名前の目の見えない物乞いの物語が記されています。どのようにして毎日同じ場所、この道端に座ってエルサレムへと巡礼に向かう人々を相手にして、物乞いをしていたバルティマイが、その目が開かれて、シエスについてエルサレムへ道へ進むことができるようになったのか、ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐み深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たちの心の内の必要を誰よりもよくご存知です。 どうぞあなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、今朝新約聖書を先週に続いてマルコの福音書10章46節から52節を見てまいります。お開きください。10章の46節をもう一度お読みします。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子バルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。主イエスと弟子たちはエルサレムを目指して旅を続けていました。当時エルサレムを目指して旅をしていたのは主イエスの一行だけではありませんでした。杉越の祭りの祭りを祝うために大勢のユダヤ人の巡礼者たちがエルサレムに向かって旅をしていました。エリコという町はエルサレムより約24キロ離れた場所にあり、巡礼者たちがエルサレム遊女の前に宿泊する、最後の宿場町っていうんでしょうか、そういう場所でした。古代中近東の中にあって旧約聖書の時代から古い都市として栄えていました。その理由は豊かな水源にありました。泉があり水が湧き出ていたので、砂漠の中から旅する人たちがオアシスとしてここに泊まる、宿泊する、そういう賑やかな町でした。2011年1月にこの教会の創立50周年記念を記念して政治旅行に出かけました。その際エリコを訪ねました。今でも覚えている方は、すぐに天然カラーでですね、さまざまな果物が、道端で売られているんですね。その中に、ドライフルーツのデーツ、その夏目足の実がありました。旧約聖書の申命記を見ますと、エリコっていう町は夏目足の町として知られていました。その夏目足、買った人もいれば、サンプルで食べてくださいって食べて、それが干し柿のような感じでしたけども、甘くて味が今でもエリコって聞くと戻ってきますけど、ぜひ聖地旅行行く機会がある方は行ってください。ここの箇所がですね、天然カラーになって、色とか風とか、そしてその道端の風景が想像できます。そのような旅人や巡礼者で賑わう道端に座って、目の見えないバルティマイは道を忙しく行き交う人々を相手に物乞いをしていました。いつも同じ場所に座っているだけで、本当はできたら自分も巡礼に行きたい、旅することも許されない自分の境遇を嘆いていたかもしれません。そんなバルティマイに朗報が訪れました。続く10章の47節48節を見ます。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。目が見えずに不自由なバルティマイでしたが、自分が毎日座っている道を旅する人々の話を耳にして、ナザレのイエスと呼ばれていた施設について聞いてよく知っていたようでした。シエスがガリラヤ地方やヨルダン地方でなされたさまざまな癒しの奇跡の話ももちろん聞いていたようです。自分の座っている前をシエスが通ると聞いて、何とかしてシエスに自分を助けてもらいたいと、 バルティマイは大声で叫びました。熱心にシュエスを求めた様子をマルコはここに記しています。当時一般の人々はシュエスをナザレのイエスと呼んでいました。けれども驚くことにバルティマイはダビネドコとシュエスの救い主としてこのメシアとしての称号を用いて叫びました。それは旧約聖書の預言者であるイザヤ書やエレミア書、そしてエゼキエル書に記されているメシアがダビデの家系より起こされる預言から示されている称号でした。ダビデの子と呼ばれるメシアが目の見えないものを見えるように、耳の聞こえないものを聞こえるようにするというこの救い主の働きについてもバルティマイは聞いて知っていたようでした。旧約聖書のイザヤ書、35章、イザヤ書の35章4節と5節を読みします。イザヤ書の35章4節5節、心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。興味深いことに、マルコの福音書8章29節と30節で、主イエスが弟子たちに向かって、あなた方は私を誰だと思いますかと尋ねられたときに、弟子の一人のペテロが、あなたはキリストです。メシアです。救い主弟子です。そのことを公に宣言しました。このピリポ・カイザリアの出来事の際に主イエスは、弟子たちにまだご自分がメシアであることを言わないようにと、口止めされました。けれどもエリコに来て、この道端で目の見えないバルティマイがダビデの子とメシアの称号を持って叫んでも呼んでも、シュエスは呼ばれるままにされました。バルティマイを戒めるどころか、バルティマイを自分のところに呼んで彼の願いを聞きました。続く49節から52節をお読みします。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎして踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて言った。シュエスはバルティマイの熱心な祈りに聞き応えてくださいました。シュエスから、私に何をしてほしいのですかと問われたバルティマイは、すぐにためらわずに大胆に、先生、目が見えるようにしてくださいと嘆願しました。シュエスは、あなたの信仰があなたを救いましたと言って、バルティマイに行きなさいと命じられました。哀れに自分の境遇を嘆き、道端に座り、主の姿が見えなくても大声でシュエスのことをダビデの子、救い主として信じた、その信仰を告白した。彼の信仰が彼を見えないものから見えるものへと、そして弟子たちと一緒にシュエスの後を突き従うものへと変えられました。それはバルティマイが霊肉ともに癒された 救われた瞬間でした。マルコの福音書を記したヨハネ・マルコは、主イエスがなされた数々の奇跡、癒しの奇跡は、主イエスを救い主として信じた者たちの信仰による奇跡であることを強調しています。マルコの福音書5章34節では、12年間も長血を患っていた女性に対して主はこう言われています。マルコの福音書を先に戻りますけれども、5章34節、主はこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。そして5章から2章に戻りますと、2章の5節では、中部の人を主イエスのもとへ担いで連れてきた4人の友達が、この中部の男性を救いました。また、9章に戻って、23節、24節では、息子の病を治してほしいと願い出た父親にも、信じる者にはどんなこともできるのです。信仰による癒しについて教えています。信仰によって祈りを求める相手である神を信頼し、熱心にイエスの御名によって祈りを求めることが大切であることをこの箇所から学ぶことができます。最後にまとめていきます。主イエスはエルサレムへの入場を前にして、エリコの町の近くの道端に座って、そして物乞いをしていたバルティマイの信仰により、彼を霊肉ともに癒されました。バルティマイの人生は、主イエスに出会うことを通して劇的に変化しました。巡礼者でにぎわう道端に座って物乞いする者から、主イエスの後について道を進む者へと大きく変えられました。この10章の46節から52節、最初の46節とそして52節を比べて読むときに、大きな動きがこの聖書の中にあることがわかります。座っていた者が、物乞いをしていた者が、目が開かれて、そして立って歩いて主の後についていったと、大きな変化があります。主イエスが宣言されたように、バルティマイのこのメシアにある信仰が彼を救いました。私たちもさまざまな必要を今熱心に祈っている中に願うときに、もう一度主イエスとの対話を心がけてみることが大切ではないでしょうか。主イエスは私たちに対して祈る中で、あなたは私に対して何をしてほしいのですか、私にあなたは何をしてほしいのですかと問いかけてくださいます。私たちのなすべき応答はバルティマイと同じように主を信頼し、私たちの心の願いを、私たちが心の中で願っていることを素直に謙虚に伝えることです。また詩編の作者同様に、心の嘆きを、悲しみを隠さずにありのまま伝えることも大切です。アメリカのキリスト社ジャーナリストのフィリップ・ヤンシン氏は、この霊肉の癒し、救いにおける信仰の力について、祈りという本で次のように記しています。この本、教会図書にあります。ぜひご覧ください。このように言っています。深刻な病にかかっていると診断されたら、私は肉体の癒しを素直に願うだろう。私たちは癒しを求めているように命じられているし、イエスは神が人間の霊肉の健康を強く願っておられることを明らかにされた。そして多くの研究が癒しのプロセスにおける祈りの効果を証明してきた。信仰には力がある。身体と心の霊を調和させ、身体と心と霊を調和させ、私たちの身体に組み込まれている癒しのプロセスに影響を与える。最後2番目に、私たちはそれぞれの祈りの中で主に熱心に これをしてほしい、何をしてほしいかと祈っているでしょうか。皆さんは主イエスがメシア、救い主として救ってくださることを信じ、確信を持って期待して、バルティマイのように熱心に祈り求めているでしょうか。困難や試練の中に置かれ、もがいて苦しんでいるときに、今の状態が変えられて、少しでも前進できるように、そして何よりも主イエスの後に従って、その道を進むことを願って、祈っているでしょうか。私たちの神は主イエスを信じる信仰に基づく祈りに必ず応えてくださる方です。今朝の新約聖書の書簡の朗読箇所、ヘブル人の手紙の7章にあるように、私たちの大祭司である主イエスが今も私たちの祈りを聞き取りなしてくださる方であること、このことを信じ期待して今週も熱心に祈り続けていきたいと思います。お祈りいたします。イエスは永遠に存在されるので、変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができになります。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のマルコの福音書10章の御言葉をありがとうございます。またあなたがエリコの道端で物乞いをしていたバルティマイの物語を通して、私たちに熱心に祈り求めることの大切さを教えてくださったことを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもそれぞれの祈りの中であなたと対話をし、それぞれの心の願いを、また嘆きを、また告白をあなたに祈りを通して語っていくことができますように、またあなたが私たちに尋ねられるときに素直にそれぞれの願いをあなたに言い表していくことができるように助けてください。何よりもあなたが私たちの祈りに聞き、応えてくださる神であることを覚え感謝いたします。私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。